説教。あの方はここにはおられない。石橋秀夫牧師です。
復活祭の記念の礼拝を捧げるこの礼拝において、小川智子さんをお迎えすることができたこと、とても大きな喜びであります。また東日本大震災、4年が終わったことになりますが、日本基督教団は3月31日、2015年3月31日を期限として全国の教会に10億献金を呼びかけました。まあ、10億という献金、これは日本基督教団の誰もがそれは不可能と思える金額であったと思いますし、各教区の被災状況をお聞きしながら、また教会牧師会等も30の教会が被災しておりますので、これらの復興に必要な金額は10億ということを見込んで、その半分の5億、そしてまた同時に被災者支援5億ということで10億円金の呼びかけをしてまいりましたが、その期限は2015年3月31日、この日に集められた金額が10億469万8714円。これは大変驚くべき数字であります。この被災地の痛み、また被災した教会の痛み、それを自らの痛みとして受け止め、自ら、教会その痛みを背負いながら、困難の中で、献金をし続けて、くれた、その結果としての10億を超える献金、このことに大変励まされております。日本基督教団の教会は全国に1720教会がありますが、人口減の中で、市町村が消滅するというふうな状況の中にある教会300、日本基督教団の教会300、これから非常に困難な状況の中にあって、今回、教団全体の祈りと痛みを担うその中で、この献金の目標が達成されたということは、次の教団の形成に向かって大きな励まし、また死の憐れみを受けたということを感じて大変感動しております。2011年3月11日2時46分のことを思い起こします。特に今日は復活祭礼拝ということで、また特に、土曜日のイエス様が墓に納められたことを記念する土曜日、昨日、今から4年ほど前の2011年4月の23日、イースターの4月24日、あの時までのことを思い起こしながら、今日の復活祭のこの礼拝の御言葉を学ぶわけであります。あの方はここにはおられない。これがイエス様の治め、イエス様がそのご遺体が納められた墓の中で響く言葉であります。あの方はここにおられない。あの方は生きておられる。このメッセージが復活祭に響き渡るわけであります。主イエスは生きておられる、このことが全てであります。懸命に被災者支援に取り組みながら、ここで深く示されたことは、あの方は生きておられる、主は復活して生きて共にいてくださる、このことの確信が与えられたということが大きな恵みであります。3月11日あの大きな出来事があり、13日に準備をして、3月の13日には 日曜日だったんですが、被災地の方に飛んでいきました。あの凄まじい出来事を見ながら、これを教団が担っていかなきゃならない、そのためには実際に被災地の方々にお見舞いをし、その声を聞き、そして自分の言葉として全国の教会にこれを伝えなければならない、そのことで、被災地に行ったわけであります。その次の14日朝、パン一切れとバナナを食べた気で帰るまで、食べ物を口にすることができませんでした。すさまじい津波の、破壊のただ中にあって示された言葉が、主イエスの十字架の言葉、エロイエロイレマサバクタニという主の言葉、それとともに、我らの助けは天地を作られた主の御名にある、詩篇124編の言葉でありますが、この言葉がこう示されて、被災地支援に取り組んでいったわけであります。1週間を経て、新学生たち11名とよし君も連れてですね、マイクロバスで越谷教会に集まってもらって、被災地に、奉仕と祈りの旅をいたしました。まあ、月曜日に出発するわけでありますが、この日曜日にさすがに私もつぶやいてしまいました。なぜこの時期に自分は教団議長なんだ。覚えていらっしゃるでしょうか。そこで示された御言葉が使徒言語録の御言葉であります。見よ、異邦人にあなたを遣わす、あなたを遣わすという礼拝の御言葉に励まされて被災地に行ったわけであります。そして奉仕の後、岩手の釜石で祈り、大津町で祈り、大和町で祈り、そして宮古で祈った。すさまじい津波の被災地、そのところに立って、エロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てなのですか、というそのイエス様の十字架の言葉を見つめながら、新学生たちと共に祈って祈って祈って祈って、その旅をしたということが、その後の教団の被災問題に取り組む大きな力となり、支えとなったわけであります。すなわちエロイエロイレマサバクタニと叫んで十字架に死んで墓に納められた主イエス、墓に納められた主イエス、あの時期ひたすら墓に納められた主イエス、墓を見つめながら、そこに納められた主イエスを見つめながら、被災者支援に取り組んできたことを思い起こします。墓に納められた主イエス、十字架で殺されて墓に納められた主イエス、主イエスの死んだお体が墓の中に納められている、それを見つめる婦人たち、このことが私の大きな支えとなっていくわけです。墓を直視することはできません。津波で破壊された現実、そこを直視することはできません。しかしながら、その墓を、絶望を直視することができる、ただ一つのことがあるがゆえに、すなわち墓に主イエスが死んでその身を横たえてくださった、この墓を見つめるということにおいて、私たちは墓を見ることができる、絶望を見つめることができる、そしてイエス様の死を見つめることが復活の希望へと導かれる、このことが私たちのさまざまな問題に向かっていくところでの大きな力、支えであります。そういった面で、今日聖書の箇所、その前のところ、ルカが示すイエス様が墓に納められた、それを見つめる女性たち、またマルコ福音書においてイエス様が十字架で死んで墓に納められた、それを見つめる女性たち、また福音書においてイエス様が十字架に殺されて墓に納められた、それを見つめる女性たち、この女性たちを見つめることが絶望的な問題にぶつかっていく私たちの支え、 東日本大震災に取り組んでいく大きな支えとなっていった、そのことを思い起こすわけであります。ルカ福音書ちょっと前のところを見ていただきますと、墓に納められたイエス様を見つめる、墓を見つめる婦人たちについて記されます。55節、イエスと一緒にガリラヤから来た婦人たちはイエスの後について行き、墓とイエスの遺体が納められているあれ様と見届け、家に帰って香料と香油を準備した。今息を引き取って安息日が近い、墓に納めなきゃいけない、急いで墓に納められた、それを見届けた婦人たち、墓を見つめる婦人たち、ルカ福音書はさらっと書いています。普通だったら愛する者が、信じてしたかった者があっけなく殺されて墓に納められた、その墓を見届ける、どんな思いでやっただろうか。泣き叫ぶ婦人たち、しかしここには泣き叫ぶ婦人たちは記されていないのであります。さらっと墓を見つめる婦人の姿があります。このところマタイ・マルコを比較してみますと、非常に大きなメッセージが響いてくると思います。マルコ福音書を見ていただきますと、15章の47節、97ページであります。47節、15章の47節、マグダラのマリアとヨセフの母マリアとはイエスの遺体を納めた場所を見つめていた。マグダラのマリアとヨセフの母マリアは遺体の納めた場所を、その墓を見つめていた。さらっと書いています。もう一つマタイ福音書を見ていただきたいと思います。もうこのマタイ福音書の27章の61節はもうしばしば、この61節から非常に大きなメッセージが響くとお話をしてきたところでありますが、61節、マグダラのマリアともう一人のマリアとはそこに残り墓の方を向いて座っていた。墓の方を向いて座っていた。この墓は通って目を向けることができない、もう絶望を思い知らされる墓、絶望を思い知らされる墓、絶望に向かって真正面にそれを見据えることは到底できない。しかし二人のマリアは墓に向かって座っていた。こう何の飾りもなくさらっとマタイは墓に納められたイエス様、それを見つめる二人のマリアのことを記すわけであります。ここに福音書記者たちの大きなメッセージを私は、聞くことができるのであります。マグダラのマリアは7つの悪霊に取りつかれ苦しむ女性でありました。当時は病は悪霊の仕業だと信じられておりましたので、7つの悪霊に取り憑かれている、もう大変な病気に苦しんでいた。病気で苦しむその上に人々からは悪霊に取り憑かれた女と見られる。その生活がどのような生活であったか想像することができるわけであります。その悪霊から、病からイエス様によって解放されて救われた。そしてマグダラのマリアはイエス様に従っていくわけであります。それぞれの福音書、墓を見つめる女性たちの名前は違います。しかしマグダラのマリアだけはどの福音書にも出てまいります。自分の支え、愛するものを失って泣き叫ぶマグダラのマリアの姿はそこにはありません。むしろ静かに 墓の方を向いて座っていたとマタイは記していくわけであります。その墓の中に、到底見つめることができない墓の中に、イエス様が十字架で死んで、その死のお体が横たえられている。すなわち墓を見つめるということは、墓の内にある十字架に死んだイエス様を見つめることであります。十字架で死んだイエス様を見つめることは絶望ではない。その死を見つめることから、そこから思いがけない道が切り開かれる、示されるとマタイは記し、マルコは記し、ルカが記していくわけであります。2011年4月23日土曜日であります。イエス様の死を見つめて被災者支援に取り組んできた私にとっては、4月の23日は特別な日となりました。24日がイースター、昨日が土曜日のキリスト、土曜日のキリストっていう言葉をよく使うようになりましたが、イエス様が墓に納められた日を記念する、それが土曜日のキリスト、すなわち昨日であります。こちら教会ではたくさんの卵を茹でますので、教師たちは大変であります。卵を茹でるの忙しい、今日もそれをいただきました。代表紙で、しばしば土曜日は明日はイースター、明日はイースターということになるわけであります。明日はイースターということで、今日がどういう日であるかということをこう見過ごしてしまうというか、見落としてしまうというか、明日に向けられて、今日本当は大切なイエス様が墓に納められたということを見つめることが重要な土曜日、土曜日のキリスト、そのことをしっかりと見ないで復活祭を迎えることになってしまうということがありはしないだろうか。復活祭の喜びは土曜日のキリスト、墓に納められたキリストを見つめる、しっかりと見つめる、そこから復活の喜びが示されてくる、今日の喜びが示されてくるということであります。4月の23日の土曜日、これは私にとって本当に特別な日です。なぜならば、イエス様の死を見つめて歩んできた、イエス様の墓を見つめて歩んできた、津波の凄まじい破壊を見つめながら、その絶望を見つめながら、その中に十字架のイエス様の死を見つめながら歩んできた。ですから、2011年の4月23日は特別な土曜日となりました。とともに、前にももうずっと前にこのことをお話ししたと思いますが、朝日新聞の天聖人号に、掲載された詩、その詩、島田陽子さんという詩人が書いた詩、これは非常に心に響きました。被災地の方々を思ってと記されている島田陽子さんの詩であります。まあ、島田陽子といったら女優の島田陽子さんを思い起こしますが、そうではありません。70年大阪万博で南春夫さんが、世界の国からこんにちはという歌を歌いました。大ヒットいたしましたが、その詩を作った島田陽子さん、その年にがんで亡くなる、がんとの戦い、それを詩にしたものであります。滝という詩でありますが、被災地の方々に今まさにこの滝で歌われる、このことが示されればと、という祈りの中で天聖人号ので記されていくわけであり、紹介されていくわけであります。こんな詩であります。滝は滝になりたくて滝になったのではない。落ちなければならないことなど崖っぷちに来るまでは知らなかったのだ。 しかし真っ逆さまに押して押して押して叩きつけられた奈落に思いがけない平安が待っていた。新しい旅も用意されていた。岩を塗って川は再び走り始めるという、こういう詩であります。島田陽子さんは穏やかな生活をしていた。しかし癌の宣告を受けた。突然滝になる。穏やかな生活、その生活の中に突然滝になる。真っ逆さまに落ちて落ちて叩きつけられた奈落、そういう経験をするわけであります。叩きつけられた奈落で思いがけない平安、思いがけない平安が待っていた、待っていた。それが何であるかは分かりません。思いがけない平安であって、それがどういう川の流れ、どういう生活をされたのか、それは分かりません。しかしこの詩はよく分かります。あの美しい山がきれい、自然がきれい、穏やかな生活、そこに地震が起こり、津波がやってきて滝になる。真っ逆さまに押して押して叩きつけられた中に思いがけない平安が待っていた、被災地の方々が一番必要とすること、そこから新しい生活の流れ、それが一番必要とされることということで、この詩が紹介されるわけであります。私の生活においても同じことが言えるわけであります。穏やかな生活をしていた、ところが突然滝になる。病気や事故やさまざまな問題の中で自分の生活が当然突然滝になる。真っ逆さまに落ちて落ちて叩きつけられた奈落、そこに思いがけない平安が待っていた。まさにイエス様の十字架において死んで墓に納められた、その墓において経験することであります。墓を見つめてた、墓の前に座って墓を見つめていた婦人たちはイエス様の死を絶望的な思いで見つめていた。しかしマタイは静かに見つめる婦人たちの姿を記すわけであります。なぜならばイエス様が死んで死のお体を横たえておられる、そこに思いがけない平安が待っている、そのことを指し示したい、そのことを伝えたいわけであります。復活の喜びを伝えたいからであります。土曜日のキリストを私たちは見つめながら復活の礼拝を捧げるわけであります。今日の聖書の箇所を見つめていただきたいと思います。そして週の初めの日の明け方早く、準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見つからなかった。と復活祭の週の初めの日の死の復活の出来事、その日のことが記されていくわけであります。安息日が近い、もうやってくる、すぐ来る。死んだ者に香料と香油を塗る、それが当時習慣となっていた。それができなかった。墓の前に大きな石が転がしてあって、到底その石を女たちによっては取り除くことはできない。しかしながらイエス様が死んで墓に身を横たえておられる、何としても香料香油を塗らなければならないという一心で墓にやってくるわけであります。この女性たちができるただ一つのこと、イエス様に対してできるただ一つのこと、何としても香料と香油を塗りたい、墓にやってくるわけであります。すると墓の石は取り抜けられていて、中に入るとイエス様の遺体が見当たらなかった。そこで女性たちは途方に暮れるわけであります。墓が空であったということで真っ先に思うことは、イエス様が最主張立法家たちに殺されて 黄泉に下り、三日目によみがえる。イエス様が何度も何度も語られた言葉であります。しかしこの婦人たちはこの空の墓を見て、そのイエス様の言葉を思い起こすことはできなかったのであります。神の言葉を神の言葉として聞いている。私たちは聞いているわけであります。しかし滝になって真っ逆さまに落ちて叩きつけられた奈落の中にあって、神様の言葉は吹き飛んでしまうのであります。イエス様を信じて聞いていたあの大切な言葉がこの絶望的な幻想の前に吹き飛んでしまう。その婦人たちに神様の方からイエス様が語られた言葉を思い起こさせるわけであります。神様の働きなしには絶対この復活の主の恵みに預かることはできない、墓を直視することはできない、奈落の底を直視することはできない。神様がそこに働いて、神様が語られた言葉を神の言葉として再び響かせてくださるわけであります。それは御説以下に示されることであります。婦人たちが恐れて地に顔を伏せると、二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにおられない、復活なさったのだ。まだガリラにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って十一人とその人みんなに一部始終を知らせたと記されてくるわけであります。実践時間のことについては13節と絡みの中で次回学びます。神様の方から神の使いである天使の言葉によって、すっかり絶望の前に吹き飛んでしまっていた。神様の言葉を思い起こさせるわけであります。墓到底直視することができなかった墓、到底直視できなかった絶望、奈落の底、神の言葉も信じて神の言葉を吹き飛んでしまう絶望、その中に思いがけない平安、思いがけない平安の道が指し示されてくるわけであります。イエス様はよみがえられた。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない、復活なさったのだと思いがけない言葉が墓の中で響き渡るわけであります。叩きつけられた奈落の底で思いがけない神の言葉を聞くのであります。あの方は生きておられる、復活なさって生きておられる、この言葉が響き渡るのであります。私たちはこの墓の中に神様の大きな御業がなされる、イエス様を死んだお姿を見つめる、それはまた絶望を見つめる、そのところで思いがけない主の言葉が響くわけであります。あのことはよみがえられて復活なさってあなたと共にいる、まさに今奈良塚の底に叩きつけられたそのところでイエス様は十字架で死んで、そこからよみがえられ、大きな苦しみの中にいるあなたと共にいるというメッセージが響き渡るわけであります。人生の中でしばしば滝になる経験をすることがあります。奈落の底に突き落とされる、しかしそこで思いがけない死の言葉を私たちは繰り返し聞くのであります。私はよみがえり命である、私は復活して生きている、あなたと共にいる 復活の命を与えてあなたを生かす、その思いがけない尊い御言葉が響き渡り、繰り返し生ける神の御業に立ち返らせていただく、この復活の喜びの礼拝において、そのことが今日の御言葉から示されます。お祈りをいたします。天の神様、感謝いたします。今年も復活祭の礼拝を捧げることが許されました。それぞれの人生において滝になることがあります。叩きつけられた奈落において、イエス様の尊い御言葉を、神の言葉を聞き続けながら、その御言葉を吹き飛んでしまうような、そういう現実の中に生きなければならないことがあります。しかしそこに主は働いてくださり、繰り返し繰り返し立ち返るべきところに私たちを立ち返らせてくださり、繰り返し繰り返し忘れていた尊い御言葉を聞かせていただく、復活の大きな主の技と主の言葉を新たに私たちの心に響かせてくださる、その主の御業をこの復活祭の礼拝において知ることが許される心から感謝いたします。滝になって奈落に落とされるそのところで、復活のイエス様が働いてくださる、その確信に立って私たちのそれぞれの歩みがなされますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。